Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。先週だったかな、私公民館でね、講演のご依頼いただいて子育てに関する講座をしてきたんですけれども、その時にね、質問されたんです。その公民館でいつも子育てサークルとかでね、しょっちゅう行かれてる方々とかが来てくださったんですけれど、うちの子全然お友達に優しくできないんですって。どうしたらいいですか？おもちゃも譲れないし、ありがとうとか言えないし、もうほとほと困っていますみたいな感じで、ご質問を受けたんです。でそれについてなんですけれども、何かな、その子何歳かだって聞いたら3歳だっておっしゃったんですよね。だから3歳ってなかなか本当は人に優しくできないですよって明るく言っちゃったんですけれども、本当はそれなかなかね、やったらいいんだけどなかなかできないっていうね。で なんで3歳で優しくできないんですか、3歳で優しくできる子もいるじゃないですかっておっしゃったんですけど、それ実は単なる真似でしかなくて、自分で優しい気持ちを持って優しくしているわけではないんですね。なのでちょっと今回はそれについてお話しできればなと思います。ちょっとね、また後でね、詳しくねシェアしてみたいと思いますので、今日も30分どうぞよろしくお願いします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate and a song that... 今日から実践できるママが笑顔になるヒント、さっきね言ったんですけど、3歳が人に優しくは無理ですよって言っちゃったんですけれどもね、そんなこと言わないでって思われるかもしれませんが、もちろんね、優しくして、優しい子になるようにっていうね、言葉がけとかそういうのはもうちっちゃいうちからやられたらいいと思うんですが、子どもの心理ってね、心理というか脳みその発達というべきか、ちゃんと順番が実はあるんです。でその3歳ではね、そこまで到達できないんですよ。なぜかというと、優しさをね発揮するには想像力がいりますよね。あの人今困ってるんじゃないかとか、これをしてあげたら喜ぶんじゃないかとか、 かね、そういう想像力っていうのが必要になるんですが、実は3歳ではまだその想像力っていうものが脳みその中に育ってない、前頭葉が発達していないので、想像を生かすっていうことができないんですね。だから見たことを真似をするとか、反応を見て喜ぶっていうことはできるんですが、怒っていないことを想像して優しさを発揮するっていうことが実はまだ難しいんです。で、それができるようになる年齢っていうのが大体なんですけれども5歳前後って言われていて、想像力とかが、身についてから優しさっていうのは発揮できるようになるんですね。なのでもちろんそれまでもみんなで一緒にわけわけしようねとかね、お友達と順番は譲り合いっこするんだよみたいな言葉かけはしてもらっていいです。ただ3歳の子が優しくないってなんでだってなるのはちょっとその3歳の子にねかわいそうかなって思っちゃうというか、お門違いっていうところが実はあります。でもじゃあうちの子5歳だけど優しくないけどみたいな人はいるかもしれないんですけど、そういった場合っていうのはね、なんていうのかな、想像力ってさっき言ったじゃないですか。だから想像っていうのはなぜ想像できるかっていうと、昔経験してるからなんです。だから自分がたくさん優しくされて、例えばお友達に物を譲ってもらったとか、分けっこしようよって言って分け分けしてもらったとか、その記憶っていうのがすごく必要なんですね。その記憶で、あ、それで嬉しかったなって、自分で分け分けしてもらって嬉しかったな、こうしてもらって楽しかったなっていう記憶がすごく必要で、それをすることで子供がなんていうのかな、じゃあ子にもああしてみてあげようって思えるようになるんですね。で、それが親切の発露というか、親切な気持ちの始まりなんです。なので優しくしなさいって言っても優しくなれないので、ぜひお母さんね、優しくしてあげる経験っていうのを、ごめんなさい、優しくしてもらう経験っていうのを積ませてあげてほしいなと思います。お母さんもね、ぜひね、甘やかすのとは違うけど、親切っていうのをお子さんにどんどんしていくと、お子さんにその記憶が蓄積されるので、トライしてみてください。はい、ではここで今週の一曲です。アニメピアノの森より海へと子犬のワルツ。Thank you. ただいまの曲を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します。先週に引き続き滋賀県で活動していらっしゃいます遠藤由香さんです。こんにちは。
こんにちは。
オンライン家庭教師っていうね、はい、先週もねそんな仕事あるんだみたいな感じだったんですけれども、はい、はい、オンラインで家庭教師をしていらっしゃる主に小学生、
小学生のお子さん、
のお子さんですよね、はい、でしかも中国にお住まいの、はい、日本人学校に通ってらっしゃる中国人のお子さん、はいはいはい、なんかちょっと今説明するとややこしい感じしますけど間違ってないですよね。
はい、間違ってないです、その通りです。
で、
は
い、されてるっていうね、はい、そこを専門的にされておられるということで、はいはい、でもともとそのご自身が駐在員、
はい、駐在員の妻として、うん、はい、
ご家族で、
そうです、
はいはい、行かれたことがきっかけっていうことですよね、はいはい、そうなんですよね。でいろいろね先週もお話伺ってすごい、あそうなんだって確かになって思うこといっぱいあったんですけど、はい、そのオンラインでね、うん、その勝手な想像でちょっと難しく感じる、はい、なんか本当に合わないしっていうようなことを先週もお伺いしたんですけれども、うんうん、はい、オンラインでも案外結構いけるもんだよみたいな。
そうですね、うん、全然いけますね
接しておられて、その、はい、もちろん学力とかそういうのは、まあ、勉強そのものはまた置いておいて、うん、はい、なんか感じます、お子さんがこう、うんうん、ご自身がされておられる中で、うんうん、その子どもの変化というか、なんかこう自信つけてあげたいっておっしゃってたじゃないですか、はいはいはい、どんな感じですか。
あのね、結構ね学校での出来事とかね、はい、話してくれるんですけど、うんうんうん、先生に褒められたとか、うん、そういう話をね、うん、してくれるとやっぱり嬉しいですね。
なるほどね、
うん、なんかこれ発表してっていうふうにノートにね、うん、書いてたことをこれ発表してって先生が言ってくれたのとか、
うん、あーなるほど、
うんうん、そういうこともねやっぱり子供って、うん、なんだろう、ドキドキはするけど、うん、みんなの前で話してそれがみんなに認められたとかってすごい、うん、はい、自信にまたね、うん、それがつながるんだなと思って、みんなねすごいキラキラした顔でね、そういうこと言ってくれると、はい、うん、よかったなって思います ね、
うん、やっぱりこうあれですか、やっぱりそのなんだろうな、そのもちろん発表できたっていう喜びってすごい大きいと思うし、うんうん、それを例えば先生とか、うんうん、同級生のお友達とかに認めてもらったり、うん、ね、いいこと言うねみたいな、
そうそうそう、うん、そういう雰囲気になったっていうのってやっぱり子供って敏感に感じるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
なんか一人の人として認めてもらった、うん、なんかそういう注目されたっていう経験が、うん、またその、まあ、人として成長させるのかなっていうのはすごく感じます。意欲的になりますよね、勉強に対しても、
うん、あ、そうですね、うん、その通りだと思います、うん、あれですか、具体的には、うん、その日本語を教えてらっしゃるだけではない感じですか、いろんな教科を教えるんですか、
は
い、
基本的には日本語を教えてるというよりも、うん、まあ、国語算数理科社会もご要望あったものを、
はい、
この教える中で、うん、日本語の、まあ、間違いを、うんうんうん、訂正したりですとか、まあ、こういう時はこういうふうに言ったらもっと伝わりやすいよねみたいな話をします、
うんうんうん、なるほどね、うんうんうん、でそういう教科を実際に教えていく中で、
はい、うん、いく中で、うん、そうですね、まあ、漢字とか、あとは、うん、送り仮名とか、あとカタカナね、うんうんうん、結構難しいですよね。
あ、そうなんですか、
うん、ケーキとか、あとなんだろう、
あー、そっか、なんでこれ棒なんだ、
うん、そうそう、なんで棒なんだ、
絵じゃないんだねみたいな、
そうそうそうそうそうそうそう、
なるほど、
そういう、うん、じゃあ十条とか、あ、なんかそういうのが、
なるほどね、
竹の横さんも多いですね、みんなやっぱり耳で日本語を覚えてるから、
はいはいはい、そうですね、うんうんうん、なるほど。ではそこを説明するのも日本語でするんですか。
もちろん、もう私は中国語は、うん、ほとんど使わないです。なんか中国語の意味と日本語の意味で全然違うっていう単語とかは、
うん、
お子さんが中国語の意味で使ってたらそれは中国語ではそういう意味だけど、うん、日本語だとこういう言い方をするんだよとかそういうのは言いますけど、なるほど、なるほど、
はいはいはい、はい、う
ん、でもその説明も日本語で全部します。
なるほどね、はい、ありますもんね、ニュアンスが違う、辞書では同じ言葉になってるけど、
あ、そうそうそうそう、あります、あります、
ニュアンスが全然違うとかね、
はいはい、
うん、なるほどな、うん、そういうこともやっぱり日本語でやり取りするからこそ身についていくっていうのがあるんですね、
う
ん、
そう思いますね、はい、お母さんがね、うん、日本語知ってたとしても、うん、私は日本に住んでる日本人だから、 その人が言うんだから信用しようっていうこと子供ってそういうのもありません
けど、や
っ
ぱり
誰が喋ってるかによって、うん、吸って入ってるか来るかどうかっていう
の、そうなんですよね
意外とね彼ら
うちね今長女がね反抗期なんですよ、うん、だから私の言うこと本当聞かないですからね、お母さん何言ってんのみたいな目で見られます、うん、けど同じことを例えば父親が言うとスッと入るとかね、う
ん、ありますよね、
あるんですよね、なんだこの差はって言って、むしろ私の方が今分かりやすく言わなかったかみたいな、うん
ありますありますありますよ、本当にやっぱりそういう存在としても私って多分、
うん、そうだと思います、うん、家族の他にそのアドバイスをくれる大人ってすごい大事だと思う、
なんかねそう私が息子に言う時との態度とね、うんうん、彼らの態度はもちろん違うし、うん、みんな先生って呼んでくれるからよく聞いてくれます本当に、
なるほどね、でもそうだと思う、でも本当にそうだと思うんですよ、うんうん、あの家族っていうのを一番小さい単位でもちろんその中で大人と子供っていうのがいていいんだけど、うんうん、そこ以外で、うん、例えばあ優しいなって思って信頼できる大人だったり、こんな大人になりたいなって思えるような大人が家族以外にいるっていうのがすごい大事だと思う、
大事ですよね、
多分だからそのうちの一人になってるじゃないですか、
ね、そうでありたいです ね、
うんうん、素晴らしいですよね、もうなんか素晴らしいしか出てこないです私選手から
ありがとうございます
いやいや、でそれで あれですよね、だから今その問題を、はい、問題というのは学問教科の問題を一生懸命繰り返して解いたりなさってるんですよね、でそれで繰り返し学習みたいなことですか、
私はですね、まあ、繰り返し学習ももちろん大事なんですけど、はい、あんまり問題数をたくさん解くというよりは、はい、大体1時間単位でやってるんですけど、問題数は少なくても、なるべくねお子さんに喋ってもらいにしてるんです、うんうん、どうやって解いたかとか、合ってる時も間違ってる時も、どうしてそう考えたのとか、そういうことをね喋ってもらう時間っていうのをすごく大事にしてて、私が喋るよりも彼らに喋ってもらう、
なるほどなるほど、だから教える、これはこれでこうだからこうですよっていうよりは、
この向こうに子供にこれはこうだからこうだと思いますって言ってもらうような感じ、
なるほどなるほど、それでその例えばそれが間違ってる時どう反応するんですか、
間違ってる時はねもちろん、私からじりじりと質問したりとか、でもそれってもしこうだったらじゃあこうなるの、おかしくない、おかしいみたいな、なんかそういうやり取りを粘り強くいつもやってるんですけども、
じゃあやっぱりもうだから間違ってるからこっちが正解だよってすぐに教えちゃうんじゃなくて、本人が気づけるようにな
るべくねしてます、
なるほど素敵、
ありがとう、
本当素敵素敵ですって、もう素敵ですしか言えない、
ね、そう、まあ、喋ってもらわないとこっちも向こうがねどのぐらい理解してるか分かんない、それはでもね あるかも、オンラインでやっぱり遠いから書いてるところ見えないし、
なるほど、そうですね、
喋ってもらわないとどのぐらいの理解とかっていうのがちょっと分かりにくい、喋ってもらうともう完璧に理解してるのは OK、 あ、怪しいみたいなところがすごく分かりやすいですね、
そう、オンラインならではっていうのもあるかもしれないですね、
かもしれない、今私も、気づきましたけど、
なるほどね、でもそうやって質問を繰り返していくことって本当に本人が気づくし、
そうなんです、
いいですよね、
やっぱり考える力がすごくつくと思います、
考える力、素晴らしい、もう本当考える力大事、大事
ですよね、
大事です、
そう思われます、
もう本当思ってます、だからなかなかでもそれを今日本の教育とか言い出したら話が大きくなるなんかねやっぱりどうしてもテストでいい点取らなきゃとかとにかく覚えとけみたいなのがやっぱりまだまだ残ってるなっていうのはすごく感じるので、やっぱりそれだけじゃね、もちろんそれも大事なんだろうけど、それだけじゃねやっぱ考える力身につかないし、そうなると社会に出た時にねいろいろ困るよねっていうことを、まあ、ご相談だったりでもね受けたりします、
私も本当にそう思います、はい、
やっぱ考える力ってこれからすごい大事になってくる能力だから、ほら日本でもなんか教育指導要領、なんか変わるとか ね、はい、言ってますもんね、はい、来年からね、ここになんか生き抜く力とかが入ってくるんでしょ、指導要項の中に、なんかそういうことを考えていくとなんかやっぱりいい点取るだけがいいんじゃない、
ね、
やっぱ本当に理解して考えるっていうの大事だなって思いますよね、
思いますね、はい、
なるほど、分かりましたっていうのもあれだけどもう全然もうこれで、ね、広がっていけばいいなと思いますよ、でも今だからそんなに 数たくさんはされてないっていうふうに伺ったんですけど、手広くやっていく予定とかはないんですか？
そうですね、うん、今のところは、まあ、私も今子育て中で小学校3年生の男の子と5歳の女の子がいるんですけれども、基本的には、ね、まあ、彼らが学校に行っている時間と、うん、あとはまあ寝た後、うんうんうん、時差がちょっとあるの で、ね、彼らを早く寝かせて、はい、夜やってるんですけれども、うん、もうね、あのおかげさまで割と時間がもう私一人でやるにはもう結構いっぱいいっぱいな感じなので、
うん、そうなんですね、
はい、
うんうんうん、
現時点では、うん、はい、
今は
そうですね、
満杯ですって感じ
です。
そんな感じです、はい、あ、そうかそうか、はい、お子さんがまだ小学生、
うんうんうん、そうなんです、はい、
やっぱりそのお母さんである一面も大事にしながらってことですよね。
そうですね、はい、
なるほど、わかりました。なんかそれからちょっと小耳に挟んだんですけど、はいはい、なんかあのその家庭教師とはまあ直接関係ないかもしれないんですけど、はい、なんかいろいろ発信もされてるんですって。
あ、そうなんです、私ですね、今年の夏前ぐらいから、はい、あの日経新聞、あの日本経済新聞 の、はい、あのウェブのサイトがあるんですけれども、ほうほう、そこで女性向けのね、あの、うん、まあ、子育てとか、うん、あと、まあ、キャリアとか、うん、いろんなあの記事をね集めたサイトがあるんですね、はい、でそのサイトの名前、日経クロスウーマンっていうんですけれども、
日経クロスウーマン、
はい、はい、日経クロスウーマンというサイトで、はいはいはい、あのそこに書かれてる記事に対して私がちょっとコメントするっていうようなアンバサダーっていうあのお仕事をちょっとしてまして、でそちらの方に、
はい、
まあ、私の発信ですね、あの家族のこととか、うん、まあ、日頃の暮らしのこと、
はい、
子育てのこと、そういったことを書いてますので、はい、ぜひご覧いただけると嬉しいです。
日経クロ、なんて言ったら出てきます、日経クロスウーマンのに行って、
はい、で、ね、日経クロスウーマンに行って、私の名前で検索しても出てくるかな、う
ん、遠藤由香さんで、
はい、遠藤由香、はい、
あ、分かりました、はい、楽しそうですね、あの、なんていうのかな、え、じゃあそこでブログみたいな感じですか、うん、
はい、
その
私のブログみたいな感じになってます、うんうんうん、普通に Google とかで私の名前で検索してもらっても、
はい、
あのクロス、日経クロスウーマンの、私のページが1番目か2番目ぐらいに出てくるので、
そうなんですね、はい、じゃあもういっそのこと日経クロスウーマン遠藤由香っていう感じでやったらいい感じですか。
必ず出てくると思います。
なるほどなるほど、はい、分かりました。家族のこととか、
はい、
ご自身の
私の話とか、うん、まあ、ちょっと最近子育てにいろいろ悩んだりとか、
あ、そうなんですか、
書いたりとか
してるから、
はい、
そういうのも全部、
はい、もう書いてますね。なんかあの結構有名な方、あのモデルさんとか、はい、あと、まあ、本当に有名な、なんだろう、方が、まあ、コラムとか書いてらっしゃるんですけど、それに対して私がちょっと思うところ、自分 の、 あの生活を織り交ぜながら書いてるって感じ。
じゃあ遠藤さんのことをもっと詳しく知りたいわっていう方は、はい、そこを見たらいいよっていう感じです。
はい、
なるほど、はい、分かりました、はい、ね、私も見てみますね。
あ、ぜひぜひ。
なんか、はい、暮らしのことも書いてあるって聞いたので、
は
い、
そうなんです、
伺ったので、はい、ぜひちょっと一回チェックしてみます。
はい、ぜひ。
はい、で、そうだな、どうしようかな、このあのいろいろね、あのお母さん、リスナーの方がお母さんの方が多いので、うんうんうん、そういった方に対して、うん、あのこんな風に私たちしてるよみたいなのをいつも伺ってるんですけれども、はい、あの私これをしたら、うん、まあ、これをしたらって特効薬じゃないかもしれないですけど、うん、笑顔のお母さんでいるためにこういうことしてますみたいなのあったら教えてほしいんです、う
ん、はい、2ついいですか。
あ、いいですよ。
1つ目は、予定を詰め込みすぎない、
ほうほうほう、
時間的に余裕を持つということと、うん、はい、もう1つは自分の気持ちを子供に言うっていうこと、
ほうほうほう、
この2つはやってます。
なるほど。
怒りたい時もいきなり 爆発、昔はしてたんですけど、
うん、
お母さんだんだんイライラしてきた。
あ、本当に言ってる、うんうん、なるほどなるほど。それから
とか、もうお母さん今日めっちゃ疲れてるから、
うん、
君たちが、もう君たちもめっちゃ疲れてることは分かってるけど、分かるよね。
お母さんも疲れてる。
お母さんもすごい疲れてるから。
なるほど。
なるべく早くご飯食べて、うんうんうん、今日は早く寝たいんだよね。そこでもめんどくさいことになったらお母さんもすごく嫌だ。っていうことを夕方言ったりもします。
なるほどね。 わかります、わかります、言いたくなりますよね、うん、でなんかね、よくお母さんたちってこういうの言っちゃダメだと思ってる人いるんですよ。あの、ね、逆に言った方がいいんだよっていう、なんかあのお伝えしておくんですけど、今おっしゃったこのお母さん嫌だとか、お母さんも疲れてるから協力してほしいとかっていうの、うんうんうん、心理学の用語ではアイメッセージって言うんですよね。あの私ね、愛が、はい、あの私あなたの愛ですね、うんうんうん、英語ので、私を主体にしたメッセージの方が相手に届くんです、
うん
うん、なのでだから私は疲れたっていうのを隠して、うんうん、あなたちょっと早く 寝なさいでは、うんうんうん、通じないんですよ、うんうん、それは言うメッセージって言って、あなたを主体にすると命令になっちゃうんですよね、はいはいはい、どちらかというと、
うん、
だけど、まあお母さんが疲れている、うんうん、お母さんが今日はこうしたいっていうことをね、うんうんうん、言っちゃった方がいいんですって、うん、だからすごいいいと思う。
そうなんですね、ありがとうございます続けます。
そう、だからそれができるとすごくなんか子供にストレートに、あ、そうなんだ、じゃあ協力しようっていうふうに思うんだけど、うんうんうん、もうちょっと早くしなさいとか、うんうん、早く寝なさい、あなた最近寝不足よみたいな感じで言っちゃうとあのそんなほっといてくれって別に俺疲れてないしとか思われちゃうんですよね、うんうん、なのでその今おっしゃってたその私、はい、私お母さんがこうだっていう言い方って実はすごく、うんうんうん、あの効果があるし伝わる伝え方なので、
うんうん、はい、ありがとうございます。
すごい、
遠藤さん、ぜひリスナーの方々も、
そうそうそう、
リスナーの方々
も本当ぜひ、なんかね、前半にいつも言ってる笑顔のヒント、はい、もう一個今日増えたかなみたいな、
よかったです
感じましたね、はい、ご存知でした、ご存知でやってらっしゃいました。
いえ、うちのね、息子が結構相手の感情のキャッチするのが苦手なタイプなので、あの意識して自分の気持ちを言うようにしてました。
それすごくいいと思います。
ありがとうございます。
続けてみてくださいって言って、はい、続けてみてくださいっておかしいけど、はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ今週のゲストは滋賀県でご活躍中のオンライン家庭教師、遠藤由佳さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。When your legs don't work like they used to before. And I can't see your feet. FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。 Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?
さあ、今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ねえ、遠藤さん、オンライン家庭教師っていうね、そんな仕事あるんだみたいな感じだったんですけれども、お話伺ってたらね、やっぱり会って話すのとあんまり変わらないのかな、むしろオンラインだからこそ相手がどう思ってるのかとか、すごく注意して聞いたり見たりすることでコミュニケーションでうまく取っていけるっていう利点もあるんだなっていうのすごい思いましたね。あとお子さんとのお話もいいですよね。自分の気持ちをしっかり言うっていうのはね、お母さんたちぜひ真似してみてください。はい、では今日も何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。